皆さんおはようございます。
よくいらっしゃいました。
今日は先週お話をしたダビデのお話の続きであります。虚勢オツというなんか古い新聞の見出しみたいなタイトルですけども、先週のタイトルはスター誕生だったですからね。
先週お話しいたしましたけれども、イスラエルの国旗に描かれているヘキサグラムというですね、三角形を2つ合わせたあのマークですけれども、ダビデの星と呼ばれておりまして、イスラエルでは今もですね、このダビデ王が国のスターなわけです。先週はこのダビデがソロモン、サウルというですね、王様に次ぐ王として、油注がれ、任命をされたわけですけれども、そのサウルに、妬まれてですね、激しく妬まれて、命を狙われると、ユダのアレノという本当にこの草木一本生えないようなですね、ところを何年間もこのサウルに追われて、ダビデは逃げなければならなかった。しかしその逃げながらもですね、このサウルを撃つ、殺す機会は2回もあったんですけれども、サウルはダビデはそれをいたしませんでした。それは彼がこの主を恐れてですね、主に油注がれた者に手を下すことなどできないと言って、サウルを恐れたというよりもこの神様を深く恐れていた、その証であったわけです。サウルは残念ながらこのペリシテとの戦いでギルボア山というところで深手を負い、最後は自害して亡くなっております。またその息子たちも亡くなっておりまして、特にダビデと無二の親友であったヨナタンも亡くなっているわけです。サウルが死んですぐにダビデは王様になったかというと、実はそうではありません。まだまだ彼が王となるには試練がたくさんありました。サウルがもうトントン拍子に簡単に王様になってしまって、その結果というわけじゃないでしょうけれども、2回もですね、主なる神の戒めに背いて神様を悲しませたということもありまして、ダビデの場合は本当に王様になるまでに苦労に苦労を重ねております。10代の時にサムエルによって油注がれて、30歳で彼は王様になっているので、十数年間王になるための苦しみ、試練を彼は味わったということが言えると思います。で、サウルが亡くなった後、ダビデはですね、すぐに自分の部族、このユダ族の長というか王になっております。しかしながら他の部族はですね、生き残っておりましたサウルの息子イシュボシェトという人の王としてですね、このイシュボシェトについておりました。それは昨日までサウルと一緒に戦ってたサウルの部下だった人たちですから、いきなりサウルが死んで、はいさよならダビデっていうわけにいきませんからね。この息子であったイシュボシェトがおりましたので、そこに仕えていたわけであります。このしかしダビデ、ユダ族を中心としてダビデにつく人たちと、そしてイシュボシェトにつく人たち、この両者の間にいろんな駆け引きがあったり、また戦いが ありました。この辺の話はサムエル記に書いてあります。とても、生々しいというか面白い話があるわけですけれども、このダビデの部下と、そしてイシュボシェトの部下、サウルかつてはサウルの部下であった人たちが戦って、殺したり殺されたりみたいな話もいろいろ出てくるんですけれども、最終的にはこのイシュボシェトはですね、暗殺されてしまいます。そして、そのことを機に、サウル側についていた武将たちは皆このダビデについて、全ての部族がダビデを王といたしました。で、その間ですね、7年半ぐらいかかってるんですね。 ヘブロンというところでこのユダ族の長となって、その後エルサレムに、まあ、この後エルサレムに行くんですけれども、その間7年半かかっているんですね。
だから大変ダビデも苦労したわけでありますけれども、で、まあ、全ての部族に王として認められた後、ダビデはエルサレムを奪っております。エルサレムはエブス人という人が住んでおりましたけれども、かつてはですね、あのアブラハムが、このユダヤ民族のイスラエル民族の祖であるアブラハムが息子イサクを捧げようとしたところですね。ですからこのイスラエルの民族にとってエルサレムという場所は特別な場所であったわけです。自分たちの、まあ、部族、まあ、自分たちの民族のですね、この、まあ、起源ともいえる場所なわけですね。そこで、ダビデはエルサレムを奪いまして、そこにですね、この神様の箱、契約の箱を運び上っております。その時のことがサムエル記下の6章に書いてありますけれども、まあ、ここにもその一部を引用しておりますが、サムエル記下の6章の13から14に、主の箱を担ぐ者が6歩進んだ時、ダビデは肥えたお牛を生き贄として捧げたと書いてあります。この契約の箱を担いで祭司たちがこう進んでいったと思うんですけども、6歩ですからね、1,2,3,4,5,6 歩行ったところで牛を1頭捧げる、相当時間がかかったと思いますけどね、全部燃え尽きるまで、待ったということじゃないと思うんですが、まあ、逆に言えばこうもう道の周り全部この牛の、犠牲だらけだったということにもなるかもしれませんが、まあ、それぐらいダビデはこの神の箱を運ぶことに慎重であったということです。何か神様を怒らせるようなことがあってはならないということ、そして、まあ、神を礼拝する気持ち、それがこの6歩進んで肥えた牛を捧げたということにつながっていると思うんですね。それだけではありませんで、主の御前でダビデは力の限り踊ったとあります。王様になったダビデがですね、この契約の箱の前で、この後この姿を見た奥さんに、ちょっとよくあなたあんな格好できたわねみたいなこと言われてるんですけども、それぐらいダビデはもう人目もはばからずですね、この契約の箱の前を踊りながら進んでったんです。本当に嬉しかったんですね、この神の箱、契約の箱を、自分が奪ったあのエルサレムの、ダビデがかつて、ダビデじゃない、アブラハムがイサクを捧げたあのシオンの丘に置く、もうそのことが嬉しくてですね、ダビデは全力で踊ったと書いてあるんですね。そしてその後ダビデはイスラエルの、それまでイスラエルの国を攻めておりましたペリシテであるとかアマレクであるとかモアブであるとかですね、もうさまざまなこの周囲の国々を打ってですね、まあ、屈服させております。この征服したとは書いてないんですね。神様はイスラエルの人たちにこの土地を与えると言われたわけですから、その周りに征服して領土を広げると言われなかったので、そういうことはしていないんです。不思議なことに、この当時、武力に優れた王様というのはすぐに、ちょっと勝ったらすぐ隣国に打って出てですね、どんどんどんどんこう領土を広げて、あのアレクサンダー大王なんかもそうですけれどもいたんですが、カナンの地を与えると言われてたから、ダビデは武勇に優れておりましたけれども、周りの国々を平定して屈服させてますけれども、征服はしてないんです。これは不思議なことですね。このあとソロモンが王様になった時にも、まあ、領土は広くなっておりますが、それでもそれこそ今考えればですね、エジプトだとかメソポタミアだとかあの辺りまでそのイスラエル王国が広がっても良さそうなもんですが、そういうことはしておりません。あの四国に毛が生えた程度の小さいところで、これは神様が与えられたところだからといってそこに住んでるわけですが、まあ、でもその周囲の地域をほとんど屈服させて、イスラエルではまあ初めてこの神様が与えられたカナン地で、まあ、安心してイスラエルの民が住めるようになったんですね。油を注がれてから、サウルに命を狙われて、あのユダの荒れ野を何年もさまよい、その後もサウルの残党たちとの戦いが続き、油注がれてから十数年間も苦労に苦労を重ねてようやく王様になったダビデであります。そして周囲の国々を平定し、ダビデは初めてですね、
この、まあ、安心をして、王宮にいたと思うんですね。その時ですね、このダビデの大きな、まあ、過ちが、まあ、ダビデによって起こされてしまうんですね。まあ、この辺の話は皆さんもご存知と思いますが、サムエル記の下の11章というところですので、ちょっとそこを読んでみたいと思います。聖書をお持ちの方は旧約聖書のサムエル記の下の11章、新共同訳聖書ですと旧約聖書の495ページであります。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。ヨアブというのがダビデの一番信頼する将軍でありましたけれども、そのヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかし、ここですね、しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていた。これまでダビデはほとんどの戦いでそれこそ自分が先頭に立って出て行っておりました。自分が王宮にいて部下たちを行かせるということをしなかった人です。ところがもうさすがにこれだけ周囲の国々を平定して、部下たちもみんな増えているし、戦いに慣れてですね、長けておりましたから、まあちょっと今回は自分は行かなくてもいいだろうということで王宮にとどまっていたわけですね。そして2節です。ある日の夕暮れにダビデは午睡から起きて、新共同訳は昼寝のことを午睡と、きれいな言葉を使っていますが、普段使わないですね。今日は午睡したなんて誰も言わない昼寝です、はい、ダビデは午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのにのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバで、ヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが子を宿したので、ダビデに使いを送り子を宿しましたと知らせた。これまで散々苦労しながらも決して罪を犯すことがなかったあのダビデがですね、周囲の国々をほぼ平定し、ようやくお昼寝ができるぐらいになったその時に、お昼寝から覚めて王宮の屋上をこう散歩していると、この王宮の下の方にですね、美しい女性が水浴びをしているのが目に留まったんですね。あ、これいかんいかんと思ってまたお昼に戻ればよかったんですが、これぞ魔が差したと言わずして、何が魔が差したでしょうか、ね、これまでのことを考えてみるとですよ、もともとこういう人だったらね、あれですけど、そういう人じゃないんですから、ダビデは。ところがですね、この時は本当にもう魔が差した人しか言いようがありませんが、なんとこの女のことを調べてですね、ヘト人ウリアの妻だということまで分かってるんですよ。人の奥さんだということを分かっていながら、彼女を王宮に召し入れているわけですね。そしてなんと彼女は子を宿してしまうわけです。ここでダビデが悪いことをしたなと思えばよかったんですけれども、ダビデはこの後ウリアを戦場から呼び戻してですね、まあちょっとしたもみ消しを図ろうとしたわけですね。だけどもウリアは、ね、他の部下たちがまだ戦場で戦っているのに、自分だけ家に帰ってね、妻と楽しく過ごすなんてことはできんと言って、エルサレムに帰ってきたのに外で、兵士と一緒に寝ていたというんですね。それでこれはもみ消しは失敗したと思いまして、なんとダビデは将軍ヨアブにこのように手紙を書いています。11章の15節、ウリアを激しい 戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよ。でもこのダビデの言葉とは思えません。激しい戦いの最前線に出し、みんなは引いて戦死させろと言ったんですね。そしてこの通りヨアブは戦いの最前線にウリアを出して、彼を、まあ、敵の手を持って殺させてしまうわけです。なんとこの出来事の中にですね、ダビデは4つの大きな罪を犯しているんですね。モーセの10回のうちに4つを破っている。まず10番目の強欲の罪、隣人のものを欲しがってはならないと書いている。自分の部下ウリアの妻を欲しがった。そして盗みの罪であります。この妻を盗んで、さらにカインの罪を犯し、最終的には殺人の罪まで犯している。これまでの十数年間、それこそ真っ白な布のように美しかったダビデがですね、一瞬のうちに真っ黒になってしまう。なんというこの、どんでん返しというかですね、もうあえぎあえぎ必死に山を登り詰めたダビデが一瞬のうちに足を滑らして谷底に墜落してしまったような出来事ですね。ところがですね、ダビデはこういうことをした後どうしたかというと、11章の26節を読みますと、ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞くと夫のために嘆いた。喪が明けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった。ウリアを殺して、妻バトシェバがその夫の死を嘆いて喪が明けると、バトシェバを王宮に招き入れて自分の妻にしてるわけですよ。この間、そして子供が生まれてるわけですから、まあ出来事が1年ぐらい経ってるんですね。ダビデは自分のやったことに気づいてないんですよ。どれだけ自分がひどいことをしたかということに気づいていないんです。昼寝から覚めた時からまだ覚めてないんですね、彼は。そういう意味では自分がどれだけ大きなことをしたかということに気がついてないんです。そこで神様は預言者ナタンという人をダビデのところに使わしています。それが12章ですね。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。ここの話がちょっと面白いので読みますけれども、12章ですが、2人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、うちの犬みたいですが、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪ねてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。まあこれ見え見えの例え話ですよね。どっちがどっちかすぐ分かりますよね。ダビデとウリアだということは分かるわけですが、五節に、ダビデはその男に激怒しナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。気がついてないんですよ、まだね。この話が自分のことだということに気がついていない。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。そう言ってこのナタンはダビデのやったことをですね、ここで、まあ具体的にというか、きちっとダビデに伝えるわけであります。 ダビデはこのナタンの話を聞いて初めて自分が大きな罪を犯したということに気づいております。11節にナタンはこう言ってますね。なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけその妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。そしてナタンはですね、ダビデのやった罪に対して2つの、制裁というか罰を告げるんですね。一つは11節にありますが、あなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げあなたの隣人に与えると。ダビデが自分の部下の隣人の妻を奪ったようにあなたの妻たちが奪われるだろう。目には目、歯には歯ですから。そしてもう一つ、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬと。ウリアを殺したまさにそのことの罰としてあなたの子供も死ぬと、そうナタンは予言をするわけであります。その通りにですね、バトシェバが産んだ最初の子供はすぐに亡くなっております。ダビデはこの子が弱っていった時に神に願い断食をして祈りましたけれども、7日目にその子は死んだと12-18に書いてあります。でも不思議なことにバトシェバが産んだ2番目の子がソロモンなんですね。ここに神様の憐れみが少しこう覗いて見えるところですけれども、しかしもう一つの罰がありますね。それがどういうふうにあったかというと、ダビデには子供がたくさんおりました。王様ですからね、妻も側女も大勢いたわけですけれども、長男がアムノンという男で、三男がアブサロモという人でありました。アブサロモは大変美しい人であったようですけれども、この長男アムノンがですね、アブサロモの妹を恥ずかしめたんですね。そのことをアブサロモは妹から相談を受けて、この長男アムノンを殺してしまいました。で、ダビデの歯車がね、少しずつこう狂い始めてるわけですよ。息子たちが殺し合いをしてるわけですから。でアブサロムは自分がやったことを恐れてですね、こう逃げていくわけですけれども、3年後にダビデはアブサロムを呼び戻して王宮に幽閉してしまうんですね。でもアブサロムはこの自分がやったことはね、そのアムノンがそもそも自分の妹を恥ずかしめたということが原因なんだから、ダビデが自分を裁くのは不当だと感じて、王宮にいながら、彼はですね、エルサレムにおりながらいろいろと策を弄して、こう人々、こう自分の父ダビデの評判を下げるようなことを言ってですね、最後には自らヘブロンに行って、ダビデが最初に王に任じられたところですけど、ヘブロンに行ってそこで私がイスラエルの王様だと言ってですね、辞任をして、自分でそう言ってですね、でイスラエルの民にそれを知らせるわけです。でダビデはそのことを聞いてですね、すぐにこのヘブロンに行って、アブサルムを討つことはできたんですけれども、ダビデは自分の子供でありますしね、なんか弱気になってたかどうか分かりませんけれども、すぐにわずかな部下を連れてエルサレムを離れるんです。もしかすると自分がやったことの結果としてこうなってしまったんだっていう自分を責める気持ちがあったのかもしれません。でアブサロムは父がいなくなったエルサレムに戻り、父の王宮に入るわけですね。そしてそこに残されていたダビデの妻やそばめたちを人々の目の前で恥ずかしめるんです。ナタンが言った最初の罰ですよね。それがここで下るわけであります。でもダビデの悲しみはこれで終わりませんでした。アブサロムは父ダビデを討つべくですね、 兵を進めました。しかしながらね、ダビデとその部下は百戦錬磨ですから、このアブサロムの差し向けた兵を返り討ちにし、そしてアブサロムもこの戦いで死んでしまうんですね。ダビデはそのことを聞いて激しく泣きました。19章の一節ですが、これも有名な言葉ですけれども、私の息子アブサロムよ、私の息子よ、私の息子アブサロムよ、私がお前に代わって死ねばよかった、アブサロム私の息子よ、私の息子よとですね、どれほど彼がダビデはアブサロムを大切に思い、またその死を悼んだかということが分かりますね。でもこれは全てダビデのやった大きな罪の、まあ、罰でありました。我が子を失い、また自分の妻や祖母めたちが恥ずかしめられ、また二人の息子を失ってしまうという、そういう大きな大きな、まあ、悲しみをダビデは味わうわけです。しかしながらですね、ダビデはその後再び王宮に戻って40年間イスラエルを治めております。そしてバトシェバが産んだ息子ソロモンに王位を譲っているんですね。でこれはあのサウル王と決定的に違うんですよ。サウルも大きな罪を犯しましたけれども、彼は最終的に王位を息子に受け継がせることもできず、そして自らも戦いで死んでおります。どっちが悪いことをしたかっていうと、まあ質は違いますが、どっちかっていうとはダビデの方が悪い気がするんですよ。でもなぜダビデは40年間王位につき、そして我が子に王位を継承させることはできたのか。そのことはまた後でお話をしたいと思いますが、まあ、ここでちょっと一言申し上げておきたいのは、ソロモンにね、この王位を受け継がせるときにダビデはこう言ってます。彼の遺言として言った言葉ですけれども、あなたの神主の務めを守ってその道を歩み、モーセの律法に記されている通り、主の掟と戒めと法と定めを守れ、そうすればあなたは何を行ってもどこに向かっても良い成果を上げることができる。よく言うよって感じですよね。あんただろう、破ったのは。まあ、でも、まあ、自戒を込めてということじゃないでしょうか。我が子にはね、私はあの絶頂期に、大きな罪を犯して本当に悲しい、目に遭わなければならなかった。神様を悲しませ、自分を悲しませ、また自分の子供を失うということになってしまった。だからあなたはこのモーセの律法を守ってくれよと、そう、まあ、息子ソロモンに言い渡しているわけであります。まあ、このお話が教える真理は何でしょうか。それはまずですね、やはりダビデが罪を犯してしまったあの状況がどうであったかということですよね。ダビデは困難な時には罪を犯してないんですね。サウルに命を狙われた時にも、イシボシェトとの間に王位の争いがあった時にも、彼は決して罪を犯さなかった。ところがほとんど周りの国々を平定し、王位を巡る争いが終わった時に、お昼寝から目が覚めた時に罪を犯してしまった。お昼寝から目が覚めた時は気をつけなきゃいけない。それぐらいですね、やっぱり我々は何かやはりこの主に頼らなければならない時には罪を犯さない。でもそうでなくなった時には危ないですよと。神様助けてくださいと切に願っている時には罪を犯しにくいけれども、そうでない時には足をすくわれますよ。そういうことを学ぶべきだと思います。それから自分が罪を犯しているということを自覚することはとても難しいということです。ダビデがそうでした。チャンスあったと思うんですよ。でも最後の最後にあのナタンに見え見えの例え話を聞かされた時ですら分からなかった。それはあなただと言われるまでね、分からなかったんですね。人間というものは自分が罪を犯している、神を悲しませているということを知る、気づくということは難しいということです。だからこそ信仰の友が必要ですね。そうはっきりとしてくれる人が必要です。 だから神様、私たち一人で信仰を守るようにされなかったとだと思うんですね。何もかもうまくいっているような時に、私たちは知らず知らずに神様を悲しませているかもしれない。そのことに気づかなければなりません。それから、王様であっても神の教えに従わなければ厳しい罰が下っているということです。いや、これは先週サウロの時にも言いましたけれども、王様だからこそ厳しいんですね。神様はイスラエルにおいて王様というのは何でもやってもいい人ではなくて、一番神様の律法をきちっと守らなければならない、お手本にならなければならない人。他の国だったらですね、ダビデのやったようなことはもう本当なら王様やりたい放題ですよ、ね、日本だってかつてそれこそ戦国時代だ江戸時代になった大名なんてこんなことはいくらでもやってたわけじゃないですか。それがやれるのが大名ですから ね気に入った女性がいれば連れてきて、気に入らない部下を皆殺してね、それでも良かったわけでしょ。でもイスラエルはそうじゃない。王様であっても、いや王様であってだからこそ主の律法に従わなければ厳しい罰が下る。でそういうことの中にですね、これからこういう話がずっと続くんですけれども、私はやはりこのイスラエルの歴史の背後に誠の神がおられるということが、こういう出来事を通してこう透けて見えるというか、そこに神がおられるということを私たちは知ることができると思うんです。しかし一番今日重要なことは、さっきもちょっと言いかけましたけれども、これほど大きな罪を犯しながらダビデはその王位を40年守り、40年というのはね、特別な期間ですから、そして我が子に王位を譲ることができたのはなぜか、それはダビデが罪を認め悔い改めたからなんですね。これほど大きな罪を犯しながらも彼はそのことを認め悔い改めたことによって神様に許されているわけです。ナタンにそれはあなただと言われた時にですね、このサムエル記の言の12章の13節でダビデはこう言ってるんですね。ダビデはナタンに言った、私は主に罪を犯しました。ここがサウルと違うところです。サウルはサムエルが来るのが待てずに生贄を捧げた時に、サムエルが来た時に何て言ったか、あなたがもっと早く来てくれればよかったのに、アマレクを倒して全ての生き物は殺しなさいと言われたのに、良さそうなものだけ取っておいた。そのことを指摘された時にサウルはですね、いやいや兵士たちがやったんですよ、自分の罪を認めなかったんです、これが良くなかった。でもダビデはこれほど大きな罪を犯しながらも、私は主に罪を犯しましたと言って素直に罪を認めている。だからこそ神様はダビデを許し、その王座をお守りになったんだと思います。最後にこの詩編の51編、本当なら全部読みたいんですが、この51編はダビデがバトシェバのと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時というですね、表題がついているんです。ちゃんと書いてあるんです。聖書はね、容赦ないですよ。でこの51編、まさにこのそれはあなただと言われた時にですね、ダビデが歌った悔い改めの詩編なんです。この51編3節4節に、神を私を憐れんでください、恩義慈しみをもって深い恩憐れみをもって背きの罪を拭ってください、そう祈っています。神の憐れみがなければ自分は許されないということをダビデはよく知っているんですね。そしてもちろん自分は神様に背いた、やったことはですね、自分の部下の妻を奪い、その部下を殺しているわけですが、ダビデの意識はもちろんその人たちに対して悪いということもあるけれども、神様に対して申し訳ないという気持ちがあるわけです。神に自分は背いてしまった、そのことを彼は深く自覚しているんです。もちろん私たちが罪を犯してしまって人々を傷つけてしまうとか、ということはたくさん起こるわけですけれども、それに対して謝罪をしなければならないし、弁済もしなければなりません。でもそれ以上に神がそのことを悲しんでおられるし、神に許されなければならないという意識がなければならないんですね。 ダビデはそれを持っていた。4節に、私の咎をことごとく洗い、罪から清めてくださいと言っています。罪をことごとく洗い、咎をことごとく洗い、罪から清めてください。神様しか自分のこの汚れた心をきれいにすることはできないということも知っているわけです。そして12節に、神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと言います。私の心に清い心を創造してください。もう自分の心が汚れきってしまい、汚れきってしまっている、その一番の時ですからね。神様、どうぞ私の心に清い心を創造してください、そう強く願っている。そういう思いが神様に愛された理由だと思うんですよ。どうせ私なんか罪人ですよ、ね、まあこの程度ですよ、なんてことはダビデ言ってないんです。神様、どうぞ私の心に清い心を作ってください。新しく確かな霊、罪によってフラフラしない確かな霊を私に作ってくださいと、授けてくださいと願っている。そして18節19節、もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心、主よ、あなたは侮られません。そのこともダビデは知っておりました。もし自分が砕かれ、そして悔い改めるならば、神はそれを侮られず許してくださる。先週申し上げました、今日も言いましたけれども、あのイスラエルの旗の中心にね、三角形を2つ合わせたヘキサグラムというこのダビデの星があるんですけども、なんで三角形を2つ合わせたのかなって、いろいろ調べましたが、特に、納得のいく理由は、説明はありませんでした。私が思ったのはですね、この2つの三角形っていうのは、ダビデのやっぱ2つの面を表していると思うんです。一つは神に忠実で、そして神を恐れるダビデの姿勢、もう一つは罪を犯しても深く悔い改めて神に、許していただきたいというその姿勢。だからイスラエルの人たちがダビデをスターと思うのは、決してダビデが最初から最後まで、見事に立派な人であったからではない。むしろ大きな罪を犯した時にこそ、彼は深く悔い改めて神の憐れみによって許された、そのことが希望だと思うんです。だから希望の星になったと思うんです。もし許されなかったら希望はないですからね。もし私たちが深く悔い改めるならば、神は許してくださる。そのために御子イエス・キリストは私たちのところにおいでくださって、身代わりとして死んでくださった、そのことを私たちは知っているわけですから、今日はこのダビデの後半のお話をいたしました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。私たちもダビデのように、いや、あるいはそれ以上に罪深いものであります。どうぞ自らの罪を悟る力を与えてください。そしてそれが分かったならば、開き直ったり人のせいにしたりすることなく、ダビデのように潔くそれを認め、そして悔い改め、あなたの許しを求めるものでありますように。もし私たちが素直にあなたの前にひれ伏すのであれば、神はあなたは許してくださる神であることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。